184ページの最後の方からになります。ヨハネの福音書5章1節から司会者がお読みしたいと思います。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があり、5つの回廊がついていた。その中には病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていた。そこに38年も病気にかかっている人がいた。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、水がかき回されたとき、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきます。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げ歩きなさい。するとすぐにその人は治って床を取り上げて歩き出した。ここまでです。それではベテスダの池のほとりで良くなりたいかと題して中谷先生お願いします。
おはようございます。昨日はイースター子ども会がこの場所で開かれまして、子どもが11人、保護者2人、スタッフ7名、加わって合計20名が集まったことです。みんなで卵博士が出す卵に関するクイズ、楽しみまして、駐車場での卵を探しに走り回って、くじ引きでたくさんもらったお菓子、おいしいおやつ、おかわりもできるという、いろんな楽しい時を過ごすことができました。イエス様が教えられた友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛についてのメッセージもよく耳を傾けてくれたことでした。祈っていただいたこと、本当に感謝をいたします。皆さんにその時の雰囲気を少しでも味わってもらおうということで、壁の飾りはそのまま残してありますね。楽しい雰囲気が伝わってくるかと思います。今朝はヨハネの福音書5章を読んでいただいたところから、ベテスダの池のほとりで38年間も病気で苦しんでいた人を癒されたイエス様の御声に聞いて、礼拝を捧げましょう。ヨハネの福音書は5章は3つに分かれます。1節から 9節の全般、そこに38年間も病気でいた人が癒されたこと、次に9節の後半から18節、その癒しをきっかけに始まったユダヤ人たちのイエス様に対する迫害、そして最後に19節以下47節まででユダヤ人たちに対するイエス様のメッセージ、この3つの部分に分かれています。今朝はその最初の部分、38年間病気に苦しんでいた人の癒しの奇跡、第3の印になりますね。ここからイエス様の御心を学び礼拝をしましょう。最初にベテスダの池についてですが、一節にこのことがあった時と場所が記されています。時はその後、 つまり4章最後に記された第2の印、ある王室の役人の死にかかっていた息子が癒されたという印の後、あるユダヤ人の祭りの時でした。場所はエルサレム、2節にはベテスダと呼ばれる池と記されています。主法の裏に写真を載せましたが、その上の写真、それがエルサレムの西部にあるイスラエル博物館に再現された紀元1世紀のエルサレムの模型と書かれていますね。その、白い輪で囲んだ部分、そこがベテスダの池です。その写真の左下に黒い矢印が入っていて、新約時代のエルサレムの図が入っています。その矢印の先にベテスダの池がありますね。その池の南の方に羊の門というのがあります。その羊の門を入ると婦人の庭、ですか、あ、いや、これは異邦人の庭ですね。異邦人の庭、そして、婦人の庭、祭壇のある神殿の部分、まあ、そんな風になっていますね。ベテスダの池は右下にある写真ですね。長さが約120メートル、幅が50メートル、深さが10から15メートルなんだそうです。さっき測りましたら、隣の駐車場の3倍ぐらいの広さになる池ですね。その池をぐるっと壁が囲っていて、そして真ん中に一つ壁があるので5つの回廊で、囲まれていた池です。この回廊には3節にあるように、病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていたのでした。その理由が欄外中の異本に3節後半4節として次の一部または全部を加えるものもあると下の中のところに記されている。そういうことがあって回廊に大勢の病人や障害を持った人たちが集まっていたということでしょう。その中のところ3節後半4節を読みますと、彼らは水が動くのを待っていた。それは主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのだが、水が動いてから最初に入ったものがどのような病気にかかっているものでも癒されたからである。この部分はヨハネの福音書を原点にはなかったけれども、写本をした誰かが、病人や障害を持った人が大勢集まった理由を考えて、こういうふうに書いたのだろうと考えられますね。ベテスダというその名前の意味は、一対の泉の家、あるいは憐れみの家、そんなふうに言われています。一対の泉の家というのはその池の形態そのままを表していますね。 憐れみの家、これはこの池の癒しの効能と言いましょうか、それを信じる信仰から出ているのでしょう。しかし水が動かされてから最初に入ったものがどのような病気にかかっているものでも癒されたとしたらどうでしょうか。見方を変えれば最初に飛び込んだ人しか癒されない。つまりここは憐れみの家どころか早い者勝ちの家ですよね。集まった人々は普段は穏やかに仲良く話し合っていながら実は水が動く瞬間を狙って緊張の糸を張り詰めて、いざ水が動いたら我先にと飛び込む構えでいる。まさに早い者勝ち、強い者勝ち、一般の世の中と同じ弱肉強食の競争社会であったと言えるでしょう。そんな中で泣きを見るのはいつも弱い人たちです。38年も病気にかかっている人、こういう人などはまさにその典型ではないでしょうか。ところがこの人にイエス様が起きて床を取り上げて歩きなさいと言われると、すぐにその人は治って床を取り上げて歩き出したと8節9節に記されています。38年間もの長い間横になっていたため、水がかき回されても自力では入ることもできないほど体力が弱っていたに違いありません。ところがイエス様がお言葉をかけるとすぐに治って床を取り上げて歩き出したのですから、イエス・キリストのイエス様の御言葉の力は本当に大きい。驚くべき奇跡をイエス様の言葉は起こしたですね。イエス様の御言葉の威力、権威の偉大さ、それに圧倒されるようなところです。ヨハネの福音書の1章の3節4節のところに、すべてのものはこの方によって作られた、この方には命があったと記されていました。この方とは一章の一節二節などにあるように、はじめに言葉があった、言葉は神であったと言われているお方、言葉なる神です。そして初めからおられたこの言葉なる神が14節のところで人となって私たちの世界に来られた、受肉して来られたお方イエス・キリストであるということが一章の最初のところに書かれていました。38年間病気であった人を言葉一つで癒されたイエス様のお言葉には、まさに万物を無から創造された創造の力、全能の力、そういう力があるということ、38年間も病んで横になっていて ただ死を待つばかりの者にも命を与えて新しく生かすことができる命の力がこのお方の言葉にある。そのことをこの奇跡は証ししている。そのような力ある言葉を語るイエス・キリストはまさに神に他ならない。この第三の印と書いてないんですけれども、この印はまさにイエス様は神であるということを証しする印ですよね。しかしイエス様はこの第三の印をなさる前に別の言葉で彼に話しかけられました。6節、イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると彼に言われた。よくなりたいか。ここでイエス様はまず彼を見ました。そしてサマリアの女の過去を見抜かれたように、この人の病気が長い間のことであるのを知られました。その人の現在も過去もすべてを見抜く力、全知の力を持っておられるイエス様は彼の心を見通されて、まあ、見抜かれて、良くなりたいかと最初に問われたのです。彼の場合この質問が重要であったと思いますね。なりたいと、よくなりたいかと、なりたいと訳された言葉、この言語には志す、望む、願う、そういった意味があります。ですからよくなりたいかという問いは、よくなることを願うか、よくなることを望むか、喜んでよくなろうと意思するか、そんな意味になりますね。イエス様は彼自身が良くなりたいと願うこと、治ろうとする意欲を持つこと、これが必要だと見て、良くなりたいかと問われたのです。この人は38年間も病気で、今もなお思うように動けないままベテスダの池のほとりに、おそらく運んでもらってきたんでしょうね。癒される希望も持てずに横になっている。長年積み重ねてきた経験は彼の性格や考え方、物事に対する取り組み方、生き方、そういうものに大きな影響を与えていたに違いありません。最初のうちは癒されたいという願いを持ってベテスダの池のほとりに来ていたでしょう。しかし今はそこに来ても自分にはチャンスは回ってこない、そう分かって諦めている。とはいえ完全に諦めきれないからこそなおそこに来ている。あ、 満足できないままではあったとしても、そこに自分の居場所を見つけていたのかもしれない。しかしイエス様はそれでよしとは見られませんでした。彼が良くなること、救われること、それこそイエス様の御心でした。そのためにイエス様の方から良くなりたいかと彼の願いや意思に働きかけて問いかけられたのです。イエス様はまず、癒される前にまず本人の治りたいと願う心、意思を問い、そこに働きかけられた。機械仕掛けの人形はスイッチを押せば動き出します。立って床を畳んで歩けというボタンを押せばロボットは動き出します。しかしこの人はロボットではなくて人間です。ボタンはその心にあります。ですからその心のボタンを押すこと、これが必要だったんですよね。神の形に作られたものとして人間は自由意志を持っていて、自分の願いや意志でことを行う。それでこそその人自身です。あなたの願い、あなたの意志は本当のところどうなんだ？本当に良くなりたいと思っているのか？とイエス様は彼に問われたのです。彼の体の癒しの前に心の癒しがまず必要だったということでしょう。ピリピ書の2章の13節に、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方ですとありますね。イエス様はこの病人に対してまずは良くなりたいという志を立てようとされた。ジョン・C・ライルというイギリスの説教家はこう言っています。霊的見地から見て、このお言葉こそキリストが福音を聞く人々に語りかけておられるのではないだろうか。我々が悲惨で惨めな罪の病に落ち込んでいる状態を見られる。主が尋ねられるのは、救われたいという願いが少しでもあるのかということである。何でしょうか。現状維持でよいが自分なんだ。深い経験の中で自分がよく知っている、そんなふうに思っていないでしょうか。だとしたら、そう思っている人にこそイエス様は良くなりたいかと今日語っておられるですよ。そこに信じて従うことです。誰も自分を助けてくれないこと、この男が愚痴を述べた時イエス様はどうされたでしょうか。この男を抱きかかえて そしてその池のすぐそばに立って水を動かす。モーセが杖を上げて航海を二つに割ったように、イエス様も男を抱えて、そして水を動かして、最初にその池に入れる、そんなことをされたでしょうか。そうではありませんね。八節にある通り、命を与える権威ある御言葉、その言葉を彼に語りかけて命じられました。起きて床を上げ歩きなさい。そのイエス様の言葉を聞いたとき、この人はどうしたでしょうか。起きることができないからここに横になっているんじゃないか。バカなことを言うのか、そんなふうに言ったでしょうか。ひょっとしたらそういうふうに言う可能性はいくらでもあったのではないでしょうか。これまで何度も何度も同じような経験をしてきた、そう言われてもできないと分かってる、できないことをそんな無理をなぜ言うのか、反発する可能性はいくらでもあったと思います。しかし神様は自分の願うこと、やろうとする意欲、意志、それを試しておられるのだと彼は気づいて、思って、その言われた言葉を信じて、その言葉に従って立ち上がろうとした意志を働かせたのです。その時まで彼の体は少しも変わっていませんでしたが、彼の心はイエス様の御言葉に反応したのです。信じたい、信じよう、従いたい、従おう、心から決心したに違いありません。そしてまさにその時、なえていた体中の筋肉や筋に力がみなぎり、立ち上がることができる、床を取り上げて歩くことができたのです。御言葉を信じて勇気を出して一歩踏み出すと、次の一歩を踏み出す力と喜びが湧いてくる。繰り返しがこの人の場合、短時間のうちに集中的に起こった、それに違いありませんね。この人は一瞬のうちにその奇跡が起こって、まさに印になった。でも同じようなことを私たちも一瞬に経験するという人もいるかもしれない。いや、もっと長い時間と期間をかけて経験する、そういう人も多いのではないでしょうか。振り返ってみると、あの時あの言葉を聞いた、あの人と出会った、それがきっかけだったな、と私たちは自分の歩みを振り返る、そういう時がないでしょうか。その間中、 神様は私たち一人一人に働きかけていてくださったんだ、変えてくださっていたんだ、そんなふうに思えると喜びが湧いてきますね。その力は限りがあって、激しい競争社会についていけずに脱落してしまうということがあります。あるいは病気や怪我がきっかけで寝込んでしまうというようなこともあります。そんなことが2度3度と重なっていくと、立ち上がることがますます難しくなって引きこもってしまう、そんなこともあるでしょう。しかしそれで終わりではない。大丈夫、イエス様がいらっしゃる。イエス様はすぐそばに来てくださる。そして私たちが気づく前に、イエス様は私たちを見て、そして私たちの心も体もよくよく知ってくださった上で、よくなりたいかと御声をかけてくださいます。そんな時こそありのままの思いをイエス様にぶつけてみてください。最初彼は、愚痴をこぼすようなことでした。でもイエス様との対話であったとしたら、これも祈りであったと言えるでしょうね。私たちは最初イエス様にどんなふうにお祈りしていいかわからない。でも自分の言葉で自分の思いをそのままお話しする、ぶつける、そういう中で祈ること、祈って与えられる平安、そういうものを経験していくことができますね。イエス様の御声が聞こえないと思っておられるでしょうか。そうではなくて、聞こえているのに信仰によって受け止めていないのではないでしょうか。今はあなたの信仰と従順、信じて従う心、願いと意志を試されチャレンジされるのです。イエス様があなたに語りかけておられるお言葉を信じて従いましょう。ジョン・シー・ライルの言葉をもう一度聞いて終わります。あらゆる病気や悲しみ、その一つ一つが私たちに語られる神の声である。それぞれが特別のメッセージを持っている。自分たちに降りかかる一つ一つのことの中に神の御手を見る目を持ち、神の御声を聞く耳を持つ者は幸いである。この世の中に偶然に起こることなど何一つない。お祈りしましょう。私たちのすべてを知り、見通しておられる父なる神様、自分の力ではベテスダの池のほとりに横たわっているだけの弱い私にも、よくなりたいかと声をかけ、床を取り上げ歩きなさい、意欲をかきたて信仰のチャレンジを与えてくださること、感謝いたします。今主の御声を信じ委ねて従っていきますので、弱い私を助けて導いてください。
応答の賛美をいたしましょう。教会福音賛美歌の433番です。1節を賛美して2節目から、賛美しながら献金をいたしましょう。事前に申し上げたように前から袋が回ってきますので、そのようによろしくお願いします。今日の感謝祈祷担当は長沼ひよこ姉妹です。感謝の祈りを長沼清子姉妹お願いします。
お祈りします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。今日も愛する兄弟姉妹とともに会堂に集まり、あなたを賛美礼拝できた恵みをありがとうございます。アーメン。また今日の御言葉をありがとうございます。ベテスダの池に37年間横たわっていた病人にの話を通して、イエス様が本当に良くなりたいかと問われたとき、その病人はすぐにそれを信じて従ったということ、あなたは私たちのことをよく知っていてくださり、まだ私たちにもいつも良くなりたいか、どうしたいのか、何があるのか、私たちの心を知っていて、そしてそのままを私たちがあなたに申し上げ、そしてあなたから聞いていくことができるように、従うことができるように、あなたが導いてくださっていることをありがとうございます。本当にあなたが私たちの罪のために命を捨ててまで私たちを生かすために十字架にかかってくださって、復活してくださったこの恵みをまた覚え、そしてまた この信仰のうちにあなたがいつもいつも語りかけてくださっていて、その成長を見つめていてくださり、助けてくださっていること、ただ本当に私たちが自分の経験やいろんなその思いに囚われた固執した思いを握りしめて、あなたの御言葉を聞くこと、信じることができない、そのようなものであることをまた助けてください。でも本当にあなたがその今私自身信仰を振り返るときに、あなたを受け入れたとき喜びに満たされ、なぜもっとこのことを誰も教えてくれなかったのかと思いました。そして本当にでも祈っていても聞かれない時間がたくさんあって、ええというその失望に襲われることがあったけれど、今本当に振り返ってみると、少しずつ少しずつ私の心に働きかけ、教え導き、自分の中にあるものがどんなものであるか、そしてあなたがどんなものを与えようとしているか、一つ一つ本当に丁寧に長い時間私にあったように育て上げてくださった、信仰を立て上げてくださったことを思います。あなたがしてくださったことを何一つ忘れるなと、あなたが言われたように、本当に振り返り、そして恵みを数えていき、またあなたが言われた言葉は必ずなるというその信仰を持って、あなたに委ねて本当にあなたに求めて生き続けること、そして従い続けること、忍耐して待ち望むこと、今週1週間もどうぞあなたとの交わりの中でそれをしていくことができるように助けてください。そしてあなたの栄光を表すことができますように、あなたがくださっている喜びに心躍る毎日とさせてください。本当に苦しい時にもあなたにある平安がある、その思いをあなたがくださっているものを本当に受け取っていくことが、経験していくことができるように、主よどうぞあなたの今週1週間、あなたとの交わりを祝してくださいますようにお願いいたします。主よ、あなたからいただいた恵みの一部を今感謝の思いを持って、献身の思いを持ってお捧げいたしました。どうぞあなたの御用のために用いてくださいますようにお願いいたします。そしてまだ本当に知らない人たちに、私たちの親族、家族、友人にあなたの言葉を伝えるとともに、また行動を持って支えること、使えていくことができるように助けてください。主よ、感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。お体に無理のない方は立ち上がって唱詠をしたいと思います。教会福音賛美歌274番です。その後牧師より祝祷があります。
願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、会衆一同と共に豊かに限りなくありますように。アーメン。
お座りください。以上で4月第4週礼拝を終わります。 続いて修法、